吉野です。今日のテーマ、喧嘩上手、場数の踏み方です。秋って喧嘩が増えません？勝手な思い込みかもしれませんが、今日は感情的になって始まった喧嘩の場合、喧嘩上手になるコツをお届けします。あなたは喧嘩はね、どんな風にするとか何か決めていますか？今回私が言う喧嘩上手さんとは、流れの作り方上手さんということです。4つの条件を出してみました。1、ゴールを決めて話をスタートする。2、相手の言いたいことを全部吐いてもらう。3、自分の言いたいことも全部吐く。4、ゴールを再確認してお互い同意したら今回の話は終わりです。感情的に始まってヒートアップすればさ、進め方や終わり方なんてわからないから余計に不安でこじれると思うんですけど、このステップ4ステップさえあれば守れたら、ただの感情爆発不毛な喧嘩がね、大人の話し合いにだんだん近づいていくのです。一歩一歩無理なく上がっていける階段のね、ということです。絶対にやりたかった。私はどちらかが理性的にさ、喧嘩上手であれば相手も引っ張られたりしておしとやかに喧嘩上手になっていくこともあるんだろうけどね、発散エネルギーの強い人に引っ張られてしまうのも、これまたお互いの関係性があったりしますからね。突然来る喧嘩、その本番にいい結果を残せるように日頃から準備をしておくわけです。今から喧嘩しようって言ってもできないですしね。来週の金曜日9時あたり空いてるんだけど喧嘩できる？予定空いてる？みたいなこともできないのが喧嘩なわけですよ。いつ来るかわからない舞台です。いつ来るかわからない実践の場で、発表の場なんです、というふうに実践好きな私は捉えてまいりました。私たちこんな大喧嘩がありましたよ。本当にちょっとしたことで大喧嘩。夫さんがね、おいしい薄焼き卵を作ってくれるって言ってね、そのまま放っておけばよかったのに、私は台所でその、今日俺が薄焼き卵を作るよみたいなことを言われたから、台所からさーっと去っていく間もなくね、夫さんがこの中華鍋を取り出して動いてたから、サポートする意味でね、生卵を器に割って入れておこうって思ったの。ここまでは良かったのよ、夫さん的にも。で、私がいつもするように近くにあったご飯茶碗に生卵を割り入れたの。そしたら火がついちゃって、なんでご飯茶碗なのっていうね、猛烈に私に怒ったのよ。夫さんはもう出会った当初から言葉の魔術師なのでね、言葉のレスポンスの速さ、言葉数、言葉のインパクト、どこを取っても叶いませんのですよ。言葉の早出しコンテストがあったら間違いなく優勝するタイプで、夫さんからすると、今の主な収入源は料理人ですから、料理をしている夫さんからすれば私がした行動は邪道だったわけです。私はうわーうわーうわーうわーうわーと言い寄ってくる夫さんに、考えているうちに何も言えずね、心臓がどんどんどんどん苦しくなってきて、もうだっていつ始まるかがわからないのが喧嘩なんですものっていう。しかし、こんな時のために用意をしていた条件を思い出したら、私は冷静になれたのでございます。まず1、話のゴールを決めようでしたね。こう言いました。お互いの思っていること、考えていることを言い合って聞き合うことができたら、それがゴールにしないって。今日はお互い出して聞き合うだけ、共有するだけ、答えとか解決とか出さずに思っていることを共有するだけの時間って言ったら、分かったいいよってなったので、次です。夫さんの言い分をまず聞きました。こう言いました。なんでボールがあるのに使わないの？かき混ぜにくいだろ。飲食店でさ、お店で卵を割るときご飯茶碗使うと思う？普通ボールに入れてかき混ぜるだろ。何のためのボールなのですよ。次、私、 そこまで怒られることだと思ってなかった。ごめんなさい。サポートする気持ちがあだとなってこうやって怒られてすごく悲しいし残念。私はね、卵を割ってかき混ぜられたら何だっていいの。いつもそうやってそこら辺にある使い勝手のいい器でやってる。全然不便はない。私はそうやってるの。ただあなたの薄焼き卵作りに私のやり方で参戦してしまったのがいけなかったと思ったから、そこは本当にごめんなさい。でもそこまで言われてそこまで怒られることじゃないと思ってる。すごく怖いし悲しい。人それぞれ普通っていうのが違うだけだと思う。そしたら次、夫さんの番です。私の人それぞれっていう普通っていう言葉にカチンときた夫さん。じゃあ言うけど、マグカップに卵を割り入れる人っていると思う？どこかにご飯食べに行ってそうやって料理作られたらどう思う？俺何も間違ってないって思う。って言ってね、久しぶりに熱が冷めないお父さんを感じながらこう思いました。普段はお互いのすり合わせ、落としどころ、話すところまでいけるけど、今日は踏み込まない方がいいと思ったんです。で、今までずっとその代わり今までずっと言えなかった、できれば言わずにおこうと10年ゆっくりゆっくり私が冷静になって改善を頑張ってきたんだけれど、今日伝えなきゃいけないと思ったことがありましてね、こう言いました。こんなにすごいやつで人を責めるような言葉選びで人に対応するような人と私は今後一緒にいられないって思ってる。これは本当の私の本音。夫さん沈黙しましたね。で、聞きました。言いたいこと全部言った？他にはない？うん、私も言った。じゃあ今日はお互い言いたいこと言ったからこれでおしまいね。はい、おしまい。っていうふうに終わりました。感情が爆発して始まる喧嘩、ヒートアップして収まらないような喧嘩は最初でこの時間のゴールを決めて伝えておく。そうすれば自然とゴールに向かってやるべきことをお互いするし、ゴールが来たら終わることができる。一種の二人で作る時間っていうものがコントロールできたっていう成功体験になるんですね。で、その後っていうと、時間を置いて冷静になった夫さんから、なんで自分が器ごときであんなに熱くなったのかはわからないけど、もう今後吉野にああいう言い方はしないから本当にごめんなって言いに来てくれました。その時が私たちが待ち望んでいたタイミングだったと思います。冷静に話し合える状態になったということだからです。夫さんからこう聞かれました。仕事場でも後輩には卵はボールで割ってって言ってるけど、それはいけないの？どうすればいいの？って言われました。料理を仕事とする職場だから、卵をボールに割るということは理解しやすいと思う。だからいいと思うんだ。会社のルールや意向に沿って伝えればいいだけだと思うから。でも家ではあなたという人間が持ったルールと私という人間が持ったルールっていうのがあるだけ、この2つだけなんだよ。だから正しさを押し付けたりしたらいけないと思うんだ。ここは職場じゃない。いる場所が変われば基準も変わってくるんだと思うんだって。したら、あ、分かったと言ってくれました。これからあなたの料理をするサポートっていう機会があったら、調理器具を使うように思考を変えて私もサポートしていくねって。そう言ってこの話はたったの2回で終わりました。今まで何回終わることもできなかった不毛な喧嘩が続いてきて何年ありましたけど、2回で決着をつけることができました。素晴らしい。あなたがもし不毛な喧嘩ばかり続いていると思ったら、ゴールを決めて話を始める。夫さんに言いたいことを出し切ってもらう。こっちも出し切って言う。言いたいこと言ったねと、他にないって言って、大丈夫だよっていうふうな言葉があったり雰囲気になればゴールを確認して終わる。やってみて。そうすれば次は冷静に頭で話し合って、こうしていこうという納得できるような話に進めることができるからね。でした。ではまた。